NHK カルチャーアワー歴史再発見、近代日本外交の歩み第18回。今回は2つの中国と日本の選択と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
敗戦によりまして、日本の軍隊が中国大陸から引き上げますと、中国では戦時中は抗日、日本に対抗するということで一致しておりました国民党、共産党との内戦が始まったわけであります。で、国民党軍は共産党軍に圧倒されていきます。国民党軍の方は腐敗もあった。一方、共産党軍は毛沢東以下、農民からむしろ一枚奪ってはいけない、ちゃんとお金払え、共産党軍は非常にその農民あるいは労働者層の支援というものも得て、続々と勢力というものを拡大して国民党軍を追い詰めていったわけであります。戦後の東アジアの安定は国民党の蒋介石率いる中華民国が担うと考えていたアメリカは、次々と特使を送りまして、国民党と共産党との間を調停しようと試みたわけであります。すなわちアメリカはもう軍国主義日本に代わって中華民国、これを東アジアの安定の基礎に据えようというふうに考えたわけであります。しかしながら、ついに国民党は共産党軍に追われまして、日本が日清戦争以後50年間にわたって統治した台湾へと疲弊した状態で逃れていったわけであります。さて、アメリカはどうするか。アメリカは1949年の8月に中国白書、チャイナホワイトペーパーというのを発表いたしまして、アメリカはもはや中国問題に介入しないと表明いたします。すなわち、共産党軍が国民党軍を追って台湾海峡を渡って、台湾を解放してもアメリカは関知しないとの態度を表明したわけであります。しかしながら、1949年の10月に共産党主導による中華人民共和国が成立をいたします。この日、10月1日、毛沢東はあの天安門広場におきまして、高らかに中華人民共和国の建国を宣言いたします。そして、翌50年の2月にはソ連と中華人民共和国は中ソ友好同盟相互援助条約を締結をいたしまして、これは表面上は日本を敵としているんでありますけれども、そのバックにありますアメリカを標的としていることは間違いない。さらにまた、朝鮮戦争が勃発をいたしますと、アメリカは態度を一変したわけであります。すなわち、トルーマン大統領は朝鮮戦争が勃発いたしました2日後の6月27日、台湾の中立化、そして第7艦隊の台湾海峡派遣を含む声明を発表いたします。で、台湾問題に対するアメリカ政府の方針変更によりまして、北京政府によります台湾の早急な軍事的解放の可能性は断たれた。そして中華民国政府は命を長らえることになったわけであります。その上、中国の人民義勇軍が朝鮮戦争に参戦いたしまして、米中両国の軍隊が朝鮮の戦場でもって直接戦闘を交えるようになりますと、アメリカ国内の共産中国、コミュニストチャイナの敵視感情というものは決定的になったわけであります。で、このような状況の下でアメリカはサンフランシスコ講和会の準備を始めたわけでありますけれども、同会議に中華人民共和国代表を参加させる意思はアメリカは全くなかったことは言うまでもない。で、アメリカはそれでは中華民国の代表を サンフランシスコ講和会議に呼ぼうとしたわけでありますけれども、ここで待ったをかけましたのはなんとイギリスであったわけであります。イギリスはすでに1950年の1月6日中華人民共和国を承認をしていたわけであります。ただイギリスではなかなか外交が上手でありまして、中華人民共和国を承認して北京に臨時代理大使を送りますけれども、まあ、台湾にも台北の郊外の淡水というところに領事館を置きまして、要するに二股をかけるというようなことをまあ考えている。でさらにまたイギリスは朝鮮戦争に際しても国連軍の一員として海軍力を派遣するという面でもまあ協力をするわけでありますけれども、中国との全面的な軍事衝突は回避する必要があるということで、そうした行動を、まあ、取っていたわけであります。でこのようにいたしまして、イギリスは中華人民共和国をむしろサンフランシスコ講和会議に呼んでもいいんではないかというふうな考え方を持っていたわけでありますけれども、結局ロンドンを訪れましたダレス特使とそれからモリソン外相との了解によりまして、中国の代表は北京の代表も台北の代表も両方とも招請しないということに今なったわけであります。で、しかもアメリカとイギリスは日本の対中国政策についても見方は大きく、まあ、食い違っていたわけであります。アメリカは日本と北京政府の接近を警戒をいたしまして、日本が再び中国大陸を市場として活用するより、むしろ東南アジアにおける貿易を拡大することを強く望んでいたわけであります。一方のイギリスは日本が東南アジアに対して貿易販路その他を拡張するということを阻止して、むしろ日本国内の市場というものを拡大するとともに日本が中国大陸の市場へ出ていくことを希望していた。すなわち国益の観点からもアメリカとイギリスは日本の対中国政策についての見方を大きく、まあ、変えていたわけであります。でサンフランシスコこの平和条約は同条約に調印しなかった連合国が原則として同条約と同じ内容で日本との間に二国間の平和条約を結び得るというふうに、まあ、規定していたわけであります。でアメリカとイギリスは日本が中国のどちらの政権、台北の政権か北京の政権かいずれの政権を相手に平和条約を選ぶかは自主的な判断に任せることで妥協が成立をしたわけであります。しかしながらこの妥協というものはアメリカによって裏切られたと言って後でイギリスは激怒しておりますけれども、こうしたアメリカとイギリスの意見の相違、さらにはまた中国情勢の変化の可能性を考えました吉田首相は、従来の大使館準備の設置の前提といたしまして、日本が台北に在外事務所を開設するに際しまして、次のような考えを示したわけであります。中共政府、当時は中共という言葉を使っておりましたけれども、中共政府から上海に在外事務所を置いてくれと言われれば通商のためこれを設けても差し支えない。また吉田は側近にこんなことを言っていたそうであります。中国が赤くなろうと青くなろうと日本にとって重要な貿易相手だ。すなわち中国が共産主義になろうとそうでなかろうと巨大な人口を持ち、そして日本の貿易相手として日本の製品を売りさばく、あるいは中国の原料というものを日本が導入する、そうした意味で重要な貿易相手国だというふうにまあ考えていたわけであります。すなわち吉田はイデオロギーにとらわれない経済的な観点から中国問題に対処しようとまあ考えていたわけであります。でさて日本の選択肢は3つあったわけであります。まず第一は、広大な中国大陸を統治している中華人民共和国を選ぶという選択であります。 で、第2番目は、朝鮮戦争以後、アメリカの庇護のもと台湾を統治して、しかも国連の安全保障理事会の常任理事国でもある中華民国、台湾の中華民国を選ぶ。そして第三の道、どちらも選択せず情勢の推移を見るということであります。吉田は後に次のように回想しております。これは1957年から8年に書かれました回想10年という吉田の回顧録の中に出ているわけでありますけれども、私としては台湾との間に修好関係、仲良くしようということですね、修好関係が生じ、経済関係が深まることはもとより望むところであったが、それ以上に深入りして北京政府を否認する立場に立つことも避けたかった。で、その理由として北京政権は現在ソ連と緊密な関係にあるが、まあ、先ほどご紹介した中ソ友好同盟条約なんかもその例でありますけれども、文明あるいは民族性など中ソ両国民の間に多くの相違があって、いつか対立する可能性もある。したがって日本が北京との関係、北京政権との関係を決定的に悪化させてはならないというふうに考えたのであります。これ吉田というのはすごいと思うのは、当時中ソ一枚岩ということがほとんど日本の学者あるいはアメリカの学者も信じた。ところが、まあ、ご存知のように中ソ関係というものは後にイデオロギー対立から武力対立まで発展するという、この中ソが割れるということをこの時点でもって吉田考えたんですが、さてここで加わりましたのがアメリカの圧力で回ったわけであります。1951年の12月にダレス特使が来日をいたしまして、次のように主張して説得にかかったわけであります。台湾の国民政府は中国の合法的政府としてアメリカはじめ西側諸国から承認されている。一方北京の政権は朝鮮戦争以後国連で侵略国としてのレッテルを貼られて非難されているじゃないか。日本政府は国民政府との間に平和条約を調印した方がいいという説得であります。吉田は反論いたします。中国大陸と自由主義諸国との接触を拡大して共産主義下にある民衆に自由の空気に触れさせる機会を与えるべきで、日本はその先頭に立ちたい。すなわちイソップ物語にある、太陽を当てての旅人のマントを脱がせた方がいいというような考え方であります。で、この考え方は、イギリスに通じるものがありまして、イギリスも早く中国中華人民共和国を承認をいたしましたけれども、この貿易その他をの支援を行うことによって中国を西側に寄ってこさせるようにするというような考え方であったわけであります。しかしながらダレスはその主張を全く聞かない。ということは当時アメリカにおきましてはマッカーシー旋風というのは吹き荒れていたわけであります。マッカーシー旋風とは1950年の2月ジョセフ・マッカーシーという共和党の上院議員が爆弾発言を行います。で、彼は自分の選挙キャンペーンのために何か選挙民の注目を引く、マスコミが飛びついてくるようなネタというものを考えていた。その結果マッカーシーは何と言ったか、我々はなぜ中国を失ったのか、 Why we lost China、 それは国務省に共産主義者に内通していた赤の手先がいたからである。私は彼らのそのリストというものを今持ってるんだ。もっともらしいんですね。その結果アメリカ国内はパニック状態に陥ります。そして国務省の勝手の役人でもって中国共産党の影響力というのを無視することはできないといった意見を述べた人まで、あれはピンクだとか赤の手先だとか言って国務省を追われたり、あるいは中近東とかアフリカとか 極東と全く関係ないところを追いやられたり、そしてこのマッカーシー旋風は学会言論会にも及んできたわけであります。例えばハーバード大学のフェアバンクさんという有名な教授も、もうニューヨークタイムズとか、あるいはボストンの有名なクリスチャンサイエンスモニターとかいった新聞からみんな締め出される。もっともフェアバンクさんの場合はもう自分は教育に専念するということで、中国の優秀な専門家を育てることに専念したわけでありますけれども、このようにいたしまして、アメリカ国内はもうハリウッドの映画界に至りますまで、こうしたそのマッカーシー旋風の脅威にさらされるという状況だった。そしてダレスはこういった状況の下で、もし日本が台湾の中華民国政権を承認するということを明らかにしないと、サンフランシスコの講和条約をアメリカは調印はしたけれども、まだ議会での批准が残ってる。反共高派が騒いで批准ができないことになるかもしれないぞ。と言って、恫喝するんですね。そうすると、吉田は、じゃあ一体どうすればいいんですか。ダレスは一通の書簡の手紙の原文を渡しまして、これに清書して、茂吉田とサインして自分宛に送れ。で、これがいわゆる吉田書簡というものであります。でこの吉田書簡は1951年の12月24日に送られて、吉田のダレス宛ての、クリスマスカードとも言えることになったわけでありますけれども、この書簡は次の2つの点を明確にしていたわけであります。まず第一に、平和条約の相手国として中華民国、台湾の中華民国を選ぶこと。第二番目に、北京政権とは条約を締結する意思を持たないこと。この2点を明らかにしたわけであります。吉田が唯一の方策としてダレスに変更を迫ったのは条約の適用範囲であります。ダレスの案によりますと、中華民国の支配下に現にあり、または今後入るべきすべての領域に適用されるとなっていたわけでありますけれども、吉田は今後入るべきのその削除というものをしつこいほど求める。ということは、この部分がなければ現在国民政府の力が及んでいるのは台湾とその周辺の澎湖諸島ですから、その大陸には国民政府の力が及んでない。だから中国大陸の政権との交渉が可能になるというふうに考えたわけであります。ダレスが日本を離れる直前まで、とにかく部下を羽田の空港まで追っかけさせて、または今後入るべきというところを削ってくれませんかと言ったけれども、ついにダレスはノーということで、部下が羽田から吉田のところに電話してきまして、やっぱりダメでした。そうかダメだったかということを非常にがっかりしたということになった。しかしながら、吉田からこういう手紙が来ているぞというこの吉田書簡の公表によって、アメリカ議会の反共高派も納得をいたしまして、サンフランシスコのこの平和条約の批准も問題なく終わったわけであります。でさて、ダレスから吉田書簡を受け取りました台湾の国民政府は直ちに対日講和交渉の用意ありという声明を出したわけであります。そして、日本は、1952年の2月、元大蔵大臣、川田功を台北に派遣をいたします。で、元大蔵大臣を何で送ったのか、この川田というのは交渉能力もあったほかに、非常に書画とか骨董とかを趣味にしておりまして、台湾でガンガン交渉をやってお茶の時間になった時に、ところで陶淵明の詩はとかですね、なんとかの書はというような話もできる、いわゆる文人でないとなかなか交渉が向いてないということも、この川田が選ばれた理由であったし、また外務省のバリバリの官僚というものを送って、将来台湾と交渉をやったじゃないかと言って中国大陸との交渉に当てる場合に拒否をされるというようなことがあってはいけない。かつて 21か条要求に加担したということでもって、マグレマンを拒否された大使の例も、まあ、あったわけでありますので、そうしたこともこの川田さんを台北に送った理由であったわけであります。一方、この北京政府は吉田書簡に対しまして強く反対いたしまして、この書簡は敗戦後の日本反動派とアメリカ帝国主義を結びついた中国人民と中国領土に対して再び侵略戦争を準備していることの動かない証拠であるなどと言っても激しく非難したわけであります。一方、台北に到着いたしました日本代表団に対しまして、国民政府側は何と言ったか。まず、この条約の名称は平和条約でなければならない。日本は例えば和親条約、友好条約といったお互いに仲良くしましょうという条約で手を打てないかというふうに考えた。だからこの平和条約になりますと、この領土の問題その他確定しなければいけないんですね。まず名称は平和条約でなければいけない。それから第2番目に、国民政府を中国の正当政府と認める基礎に立って条約を締結する。この2点を強調して交渉が開始されたわけであります。日本と台湾側の意見が衝突いたしましたのは、次の3つの問題をめぐってであったわけであります。まず、国民政府側は、賠償条項の存続を主張いたします。満州事変以来考えると、15年にわたる日中間の戦争によって、中国は大変なその損害を受けた。それに対して、賠償してくれないと中国は収まらない。日本側はちょっと待ってくれ、中国大陸における戦争損害についてはこの条約の範囲外だ、すなわち残念ながらお宅は今台湾とその周辺しか統治していないではありませんか。で、対立点の第2番目は、国民政府は連合国の一員なので、他の連合国並みの受益規定の存続を主張いたします。ところが日本はこの規定が乱用されるということを恐れて削除を要求をする。で、国民政府はこの適用範囲について吉田書簡の1項に加えまして、ただし国民政府の大陸における主権を害するものではないとの正し書きをつけることを主張して、日本はこれに反対いたします。で、台湾によります国民政府としては、今中国大陸は共産主義者の圧政下に苦しんでいる、だから我々はいつか大陸に反抗して、要するに攻撃を仕掛けて、この共産主義圧政下にある我々の同胞というものを救うんだという、これはまあ建前論といえば建前論なんですけれども、それをその一応言わざるを得ない。さあ、この間にあってアメリカは交渉の妥結に向かって働きかけます。そして日本が台湾を正規の中国の代表として認めてくれるということを言ってるんだから、一つ賠償は起きたらどうだ、そして正し書きの削除というものもした方がいいよということで、国民政府側にようやく認めさせまして、1952年の4月28日に日華平和条約が調印に至ったわけであります。で、このなぜ4月28日かというと、このサンフランシスコ平和条約が効力を発生した日に合わせての決着であった。で、この条約によりまして、双方は大使を交換をいたします。日本からは戦前長らく中国大使を務めておりまして、そして、外務大臣経験者であります長老の吉沢賢吉が出かけて、で、これも苦心の人選でありまして、この中華民国側のプライドを満足させる大物であると同時に、将来中国大陸に向かっても仕事をしないであろうという大長老を起用したということであります。で、このようにいたしまして、日華平和条約の締結は建前上日本と中国の戦争状態を終結させる結果となったのであります。しかしながら、その後の日中関係を 20年の長きにわたって、拘束することになります。で、北京政府は当然この条約を、痛烈に批判をいたします。周恩来、後の首相でありますけれども、外交部長はこの条約は遠の昔に中国人民が見捨てた蒋介石残党と結託するものであり、条約でいう現在中華民国の支配下にあり、または将来その支配下に入る全ての領域に適用があるなど、完全な嘘であり、正気なさと思われないというふうに、非難をしたわけであります。さて、この日華平和条約を結んだのは後の駐米大使、当時、吉田首相や岡崎外相を補佐して事務当局として国会答弁に苦慮いたしました下田武蔵は、吉田首相の真意は中華人民共和国との将来の関係にも十分に配慮しており、日華平和条約を結んだのは、一つはアメリカ議会によるサンフランシスコ平和条約の承認を確保し、日本の速やかな独立回復を図るためのやむを得ざる選択であったというふうに主張しているわけであります。しかしながら、他に選択の余地はなかったのか。一方、江藤新吉東大教授、現在名誉教授でありますけれども、今から考えれば、中国との平和条約において台湾を選択しなければ、サンフランシスコ平和条約そのもののアメリカ上院における批准を保障できないというダレスの脅かしにはちょっと問題が多かったんじゃないか、すなわち多少脅しの気味もあったんじゃないか。そして、マッカーシー旋風の中とはいえ、多数国の平和条約であるサンフランシスコ条約がアメリカ上院で批准されない公算が多かったとすれば、これ大変な国際問題になったではないかと指摘いたしまして、さらに100歩譲って、上院で批准されない公算が多かったとすれば、吉田所管は公表しておいて日華平和条約交渉に入って、この交渉の最中に条約交渉を中断するという手段もあったのではなかろうかと、述べているわけであります。で、そうすることによって、中国問題に対して非介入の態度を取ることができるならば、一層将来の外交的な活動範囲、行動範囲というものは広がったであろうというふうに論じております。このように、当時の日本政府が日華平和条約の締結の場に進んだのが果たして賢明な選択であったかどうかについては、未だに議論が分かれているわけでありますけれども、しかしながら、この日華平和条約の締結によりまして、日本の中国政策はその後20年に縛られ、そしてアメリカ側のニクソンショック、すなわちニクソン大統領が中国を訪問するという電撃的な発表によりまして、日本が田中角栄内閣の下で1972年に中華人民共和国と国交正常化をするまで、この条約によって縛られるという結果をに至ったというわけであります。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第18回。今回は、二つの中国と日本の選択と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。NHK カルチャーアワーを終わります。